大学広報番組研究室からこんにちは。皆さんこんにちは、寺尾英子です。今週から2週にわたって登場していただくのは医学部教授の鳥居元美先生です。寄生病原体学の先生が進めているマラリアの研究についてお聞きしました。鳥居教授はなんと愛媛大学医学部の一期生でいらっしゃるんですよね。
そうですね、はい。
その頃の、学生時代、はい、どんな学生さんでいらっしゃったんでしょうか。
ですね、高校時代はいい加減チャランポランで、バレーボールばっかりやってたんですけど、はい、それで浪人して医学部に入ったので、医学部に入ってからはそれなりに真面目に勉強しましたね。はあ、私の人生の中で一番真面目に勉強したかもしれない。
じゃあ大学に入るまではスポーツマンでいらっしゃったんですか。
そうですね、高校時代はもうスポーツしに学校に行ってたような感じでしたね。
でも一期生となると、まあ、気分的にも気持ちが引き締まると思うんですけれども、やはりそれもあって一番人生の中で勉強したと。
もちろんそうですね。ただし、テニスも一生懸命やってましたけど。
あ、やっぱりね、
遊びでしたか。でもテニスは全然勝てませんでした。
あ、そうなんですか。はい、あ、今でも続けていらっしゃる。
そうですね、体を動かすためぐらいで、試合には行きません。行ったら負けるから。
医学部に入られたのはどういった目標を持って入られたんですか。
直接的には仲のいい友達と将来を話してて、そいつらがお前医学部に行ったらどうやって言ったの、あ、そうかなと思ったんですね。で、それはなんで彼らがそう言ったかよくわかりません。で、それで、自分で考えてて、やっぱり病気で苦しんでる人たちの周りにいれば、いい加減な生き方をしてきた僕も真面目に生きていくんじゃないかなと思って、
その医学部に在籍してらっしゃる頃は、はい、壁地医療にかなり関心を持たれてたと聞きました
ね。あ、そうですね、その医学部の勉強っていうのはどこの進路に進もうと、研究者になろうと臨床の先生になろうと、みんな同じこと全部やるんですね、
はい、
内科から外科からなんとか。ただ私が入った頃は愛媛大学できたばっかりで、愛媛県のまだ壁地にも医療の十分なところ でないところがたくさんあって、学部長とかも壁地医療愛媛大学は頑張るんだって言っておられましたの で私も興味を持ってて、
はい、
で立派な病院とかどうせ優秀な連中がたくさん行くだろうと思って、そうするとあんまり人が行かなくて、でも人が求めてるとこがあるとすれば、あそこは自分が行ったらいいなと思って、じゃあ壁地に行って頑張ってみようかなっていう漠然とは思ってましたね。
でも今マラリアについて、はい、研究を進めてらっしゃるわけですけれども、イメージからしますと面と向かってこう患者さんに対しているその壁地医療に対してマラリアというとなんとなく身近ではないようなイメージがあるんですけれども。
そうですね、私もそういうことをするつもりは全然なかったんですけど、卒業後たまたまその壁地に行くつもりで行った研究室が今の研究室で、
はい、
それはそこにいた先生方が壁地医療に詳しい方だったので、そこから旅立って、壁地医療に行こうと思ってたんですけど、はい、研究をしてるうちにだんだんマラリアに行き着いちゃいましたね。
留学先でそのマラリアの研究に出会ったと。
そうですね、私が、入ってた研究の分野の中では、はい、やっぱ患者さんが一番多いし、研究も一番進んでたので、はい、ぜひやるんならマラリアはやりたいなとは思ってましたね。で、留学の時に世界のトップの人たちが、やってる研究を横で見てて、はい、あ、これは面白いなというふうに思いましたね。
もう今でもマラリアで亡くなる方っていうのは世界的に多い病気の一つなんですよね。
そうですね、今でも、ま、病気があるのがアフリカのようなとこで、人口統計がほとんどないとこなので、詳しくはわからないんですけど、まあ、数百万人の人が年間死んでるとは言われてますよね。
やはり私たちはそのマラリア、名前はよく聞くんだけれども、そんなに日本にはないんじゃないかと思っているんですが、それは私が知らないだけであって、日本でも流行っていた時期があったと。
ええ、そうですね、もともと戦前までは日本には土着のマラリアがありましたから、
はい、
で戦後になって日本はもう 世界の中でもいち早くマラリアを撲滅した国になりましたね。
こうマラリアというのは感染は蚊を媒体としてるんですか？
そうですね、患者さんから血を吸った蚊が蚊の中で、原虫が増えて、でまた蚊が次に患者さんになる人ですね、吸血するときに蚊が唾液を次の人に入れると一緒に原虫も入ってしまうと、そこから感染が起こるということになりますね。
今でも日本で患者さんが見つかるとすれば海外の旅行が多くなってきましたから、そういったところで感染してくる患者さんっていうのが、
そうですね、東南アジアとかアフリカに旅行された方が帰ってきて発症するっていう、はい、まあ愛媛県松山でも年に何人かはいらっしゃいますね。
だから全然関係ない病気じゃないんですよね。
そうですね、特に今海外に行く方が増えてきましたからね、はい、で輸入マラリアという形で日本に入ってくる患者さんは増えてますね。
先生が研究を始められた頃っていうのは愛媛で研究してらっしゃった方いないんじゃないですか？
もちろんそうですね。
はい、日本でもそんなにいらっしゃらなかったんじゃないですか？
そうですね、何十人もはいないと思いますね。
はい、ゼロの段階からこう始めてこられたんですか？
そうですね、私がアメリカからの留学から帰ってきた時に少なくとも私のいた教室には研究する資材は何もなかったですね。はい、研究してでその結果を学会で発表したり、あるいは研究費をくれるというような、のがあるとそれに応募したりして、でお金をいただいて、それから少しずつ研究の、条件を整えていったという感じですかね。
でもその、ゼロから始められた研究なんですけれども、20世紀が終わるまでにはもう先生ワクチンを開発といいますか発見されたというか、
まあ種ぐらいですね。
種もう今年には日本寄生虫学会小泉賞受賞という賞もいただいているんですけれども、これは伝播阻止ワクチンといって蚊の段階でも人体に広がらないようにするワクチンを見つけられたと。
そうですね、その概念はあったんだと思いますけども、具体的にそれに使えそうなタンパクを見つけたというか確立したというか、
これがちょっと1分2分じゃ説明できないんですけれども私たちは例えば何か病気にかかると、かかった時にじゃあこのお薬で治しましょうって例えばお薬を飲んだり注射を打ったりするんですが、そうではなくて先生はその病気を運んできた蚊をやっつけましょうという、そこに目をつけられたんですか？
そうですね、というのは最初に人の中に、まあ、マラリア原虫入るわけですけども、はい、ウイルスなんかは1回しかかからないですね、はい、ですから修正免疫があるのでワクチンとか作るとすぐよく効くわけですよね、うん、ところがマラリアとか流行地で何度でも何度でもかかるっていうことは、人の免疫が、はい、人の体の中ではなかなかマラリアの原虫に効かないということなんですね。なのでそれだけ人の免疫に対してマラリアは抵抗性を持っていると、もともと進化の過程でですね、だからそこはちょっと狙うのは難しいだろうと思って、蚊の中ではそんなこと起こってませんから、はい、そこを狙うと効くかもしれないなということで、一緒に研究して坪井先生と一緒にじゃあそこをやろうということで始めました。
はい、よく今年のインフルエンザは何型とか型が変わってきますけれども、はい、それはマラリア原虫も型が変わってきてなかなかその薬ではやっつけられなくなってくるけれども、蚊の段階では変わらないだろうというところに目をつけられたんですか？
そうですね、だから人の体の中に入ってるやつは人の免疫をだまくらかすためにいろんな形を持ってるはずなんですね、実際持ってるんですけど、蚊の中ではそういうことは聞いてないので、はい、これを狙ってやるのは効果が期待できるかなと思って、もう一つは蚊をやってる人が少なかったというのはありますけどね。
なるほど、いやそこはみんな目をつけなかったんじゃないんですか？
つけた人は少なかったですね。
少なかった、
はい、世界中でも数人ぐらいかな、大きなグループで3つか4つぐらいですかね。
主に研究してる人はやはり例えば、私がマラリアにかかった時に私に何をしてくれるか、私にどんなワクチンが効くかっていう研究してるんだと思うんですけども。
そうですね、それが一番大切ですね。
大切です。
はい、
でもそれよりもう一個前の、私に病気がうつらないためにこの蚊が持ってる マラリアをやっつけようとされてるんですよね、先生は。
そうですね、その伝播阻止ワクチンっていうのはそういうコンセプトですね。だから、まあ、地域の人たちがみんなそのワクチンを打ってると、うん、他の人に移さないと。
ああ、なるほど、
うん、だからこれを打ったら自分がマラリアにかかりませんということではないので、打ちたいなとなかなか思わないかもしれないですね。なんかボランティアの精神に富んだ人たちがいっぱいいるような地域でないと、これ単品では難しいかもしれません。
あ、なるほど。
ですから私たちはこの伝播阻止ワクチンっていうのはかかりませんよっていう、人の体の中で効くワクチンと混ぜて打ってあげるとちょうどいいかなというふうに思ってますけどね。非常に優秀な脇役ですね。主役ではありませんね。
主役ではない、
はい、
伝播阻止というだけあって、広がるのを止める、
そうですね、
ワクチンですよね、
はい、要するに蚊が媒介しますよね、
はい、
ですからその人から蚊に吸われた時に、うん、蚊の中で原虫が死ぬと。
なるほど。
そうするとその蚊が次の人を吸血に行っても、うん、次の人には移らないと、
はあ、
蚊の中で死んでもらおうという、基本的にはそういうことですね。
私が1番、蚊が2番、次の人が3番とすると、
はい、1番の人がワクチンを受けるけども 1番の人はマラリアになってしまう。
なっちゃいました。蚊に刺されましたから。
はい、はい、
でも私のその血を吸った蚊が3番の人に行っても蚊には効力がないから3番の人はかからない、はい、
そうですね。だからワクチンを打った人はマラリアになってしまうけど、うん、次の人にはうつさないという、非常に博愛主義に富んだようなワクチンですね。
でそこで混合して使えば、
そうそう、
まあ一番の寺尾もなんとか大丈夫だぞと。
そう
そう。
そういうことです、はい、
もうでもこれは本当にあの世界的にも注目を集めている研究なんですけれども、あの先生が研究され始めてまだ10数年。
そうですね、愛媛に帰ってきてマラリアの研究始めて12、3年ぐらいですかね。
うん、割と早く成果が上がってきているものではないですか。
そうですね、あのやっぱり私と一緒にやってくれている人たちが優秀だったからでしょうね、はい、
そうですね。あのこの番組の中でもあのご紹介しましたけれども、あのタンパク質合成システムというのがかなりそのワクチンの開発に役立っているということで。
そうですね、愛媛大学が開発された、はい、あの無細胞タンパク質合成システムっていう、うん、遠藤先生がやられましたけど、はい、これがあのマラリアのワクチンを作るには非常に優れたシステムで、世界中のあのマラリアのワクチンを作ろうとしているところで苦労して苦労してなかなかできてない、その難しいところを、はい、乗り越えるような、うん、そういう力があるシステムなので、多分これを使うと人の中で効くワクチンにつながる成果が出るんじゃないかなというふうに期待してます。
もう愛媛大学であの一つの力ではなくて本当に二つの力があの合わさると、もう世界に通用するような成果が出ているというお話なんですが、このことについてはまた来週詳しくお話を伺いたいと思います。よろしくお願いいたします。
はい、愛媛大学広報番組研究室からこんにちは。来週も医学部の鳥居元美教授にお話を伺います。お楽しみに。